主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれきね第178回です。
178、
さあもう2月に入ってますが、
入ってんの、
年賀状のお年玉は当たりました？
ああ、当たったかな。
まあ、今年もね、
切手シート、
切手シートぐらい当たりました、うん。まあ、今年もね、まあ、たくさん年賀状いただいたんですけれど、ちょっとやっぱ時々痛いなって思う年賀状ありますね。
どういうこと？
知ってる友達の一人がね、離婚しちゃって一人身になっちゃって、
はいはいはい、
でよくこうもらう年賀状ってさ、家族の写真とか、家族写真とか子供の写真とかじゃない、
はいはいはいはい、
その人はねペットの写真送ってくるのよ、はあ、寂しいよねって思ってだったら普通に干支の絵とか描いたの送りゃいいのにってちょっと思ったから。
それはで離婚してるっていうのは知ってるわけ。
知ってる知ってる。
ああそう、
うん、風のタイプ。
去年までは家族写真やったわけ？
いや、ここ数年ずっとペット。
ああ。じゃあまあ愛情
がない、まあ、ね、愛されて幸せで。そうそう、年賀状でね、祖父江のお兄さんいるでしょ。結婚したんだって。
あ、そうなの。
うん。
へえ。
祖父江のお兄さんから年賀状来たでしょ。
来た来た。
書いてなかったでしょ何も。
何も書いてんの。
だけど
電車ばっかりだったじゃん。
そうそうそう、今年電車の写真でしたけど、
はい、
違う共通の友達の方からの年賀状に祖父江のお兄さん結婚した。
あ、そうですか。へえ、よかったじゃん。
よかったね。
どういう関係なんでしょうね。
あれじゃないの、違う、まあ、もう分からない、ずっと会ってないんだもん、
うん、
まあ
ね、いいお年ですよね。
僕らよりだいぶお年ですよね。
ね、
うん、うん、ね、だいぶご苦労されてましたからね。
ああ、そっちでね、その、うん、その結婚じゃなくて、ね、
結婚じゃなくて、まあね、その暮らしぶりの方で、まあ、だから
いいじゃない。
いや、もうなんか昔は諦めたって言ってたんだよ。
ああ、
うん、
言ってたね。
だからふーんって思いながら
触れ、そうですか、
触れずに、
何も書いてなかったね。
でしょ、だから触れちゃいけないのかな。
どういう、大丈夫なんですか、相手なんかフィリピン人とかじゃないの。
わからない、それはそれでいいじゃないですか。
いや、いいけどさ。
でもあの人そういう人とはタイプじゃないんじゃない。
いや、まあやめとこう
ね。え、でも猛アタックされたのかもしれないし。
へえ、まあそうですか。
そう、今日はこれを言おうと思って。
こんなとこで言うことか。
ね、幸せな、
誰やねんって話
も、うん、ね、僕たちしかわからない謎の人ですがね、
うん。
はい、前回からですね、戦国時代の四天王と呼ばれた人たちを紹介しております、
はあ、
前回は徳川四天王、
うん、
上杉四天王、
はい、
織田四天王を紹介してきました。
そうですな。
今回はその他、
その他
いろいろ、
はあ、
を紹介します、
うん、
まず最初はですね、秀頼四天王。
聞いたことないな。
豊臣家滅亡直前に結成した軍団だそうです、
はあ、
1人目木村重成、
はい、
2人目長宗我部盛親、
うん、
3人目後藤又部、
うん、
4人目真田幸村、
はい、
この4人を秀頼四天王というそうですよ。
まさに去年のね、
大河が。
そうですね、最後のとこですね。
でも去年の真田丸じゃなんか5人衆でしたよね。
ああ、そうか。
でメンバーも若干違いますよね。
木村重成はあんまり出てなかったんか。
しっかり出てましたけど、
明石と誰が入ってたの？
浪人衆か、長宗我部盛親、
うん、
明石照澄、
明石照澄、ね、
後藤又部、毛利勝長、
ああ毛利勝長な、
これ で, で、ね、よあと真田幸村のを五人衆って呼んでますよね。まあいろんなくくり方があるんでしょうが、私が見つけ出した資料ではこの4人を四天王と呼んでたそうです。
まあまあまあね、
まあでも真田幸村と後藤又部は有名な、さすがケリーさんでも、こう大阪の陣の時に活躍したの
は
知ってるし、
はいはい
はい、まあ幸村よく出るよね、
うん、
だけど他の人はピンときません。木村茂成さん、
うん、
何年に生まれたかはよく分かっていません、
うん、
皆さんこれ秀頼氏のみんな1615年に亡くなっておりますね。
まあそうですね、そうですよ。
木村茂成さんは秀頼の乳母の子供という説もありまして、豊臣の譜代の武将だったそうです、
うん、
なんかそういうちょっと浪人っぽい扱いじゃなかったね、真田丸。
木村重成はそうですね、家臣豊臣家の譜代の家臣、まあ、まさにそんな感じですね。
でも今回初めて知りましたね、あの真田丸で。
ああそうですか、まあまあまあまあまあ、それなりにこの時期なら出る名前ですね。
ああそうですね、うん、はい。2人目、長宗我部盛親、
うん、
1575年生まれです、
うん、
関ヶ原で西軍に味方し、
そうそうそう、
まあ負けたので京都で14年間隠遁生活を送っていました、
うん、
で秀頼の将兵に応じて、まあ、大阪に馳せ参じたという形ですね。
そうですね。
あれ、これのお父さんが長宗我部森永、あれ長森、いや違う、
長宗我部森親のお父さんは長宗我部、
長宗我部
元親だ
よ、元親、
うん、
元ってどうでしたっけ、
元気の元、
あそうですね、
うん、
そっちの方が有名だよね。
まあまあまあまあね、その四国の覇者というか、はい、まあ、長宗我部元親ですけどね。
で森親はその元親の後継いだ人でいいんですか。
そうですね。
で負けて隠遁生活で長宗我部は滅亡しちゃうの、これで。
これで終わりですね。
うん、
関ヶ原でねグズグズしてて、
で四国の方は山内に取られて、山内だけじゃないのか、
ああまあ高知はね、うん、まあまだ改易されちゃって京都で寺子屋かなんかやってるんでしょ。
あ、なんかそんな感じな描かれ方してましたね、うん、はい。後藤又部、
うん、
元黒田家の家臣です。
そうですね。
で浪人中に、秀頼に拾われました、
うん、
この人あれだよね、あの軍師官兵衛で出てたよね。
後藤又部は出ますね、もちろん。
なんで黒田家辞めちゃうの、なんかいい役だったじゃないですか後藤又部って。
あの人とだから息子とあんまり反りが合わなかったんでしょ、長政じゃないわ。
長政、
長政か、
ああ、ああ、そうなんだ。通り君とうまいこといかなかった、
飛び出しちゃって、
ああ、うん、
でなんかしかもあれでしょ、方向構えって言って誰も雇っちゃダメだよって黒田家からその回覧板みたいな回されちゃって、
全国に、
うん、
そんなに怒らしちゃったの。
そうそうそう、
もっと仲良くなんかこう保つ分かってればよかったのにね。
なんかね、長政のことはあんまりこう彼は買ってなかったみたいで。
ああ、うん、なるほど。まあ相川翔が、
相川翔、そうですね、相川翔って感じでしたね、
うん、もうやりたい放題やってた感じですね。
そうですね、
うん、はい。まあ真田幸村、まあ言わんとし
れた、まあまあまあまあ、もうええやろっていう話ですね、
うん、うん。最初ね、あの堺井正人の幸村ってどうかなって思ったんだけど、
あ確かにね、
あのおじさんになった年もう、あの工藤山に流された頃からひげ、うん、つけるようになってから、
はい、
いい感じになりましたね。
よかったですね、
うん、今年は昨年は高評価でよかった。
最後のね、野戦はどうでした。
あ、
なんか最後の戦場がなんかしょぼくなかった。
そう、僕ね 最終回ね、結構うるうるしながら見てましたよ。
いやいや、その彼自体の動きは良かったんだけど、うん、なんか家康の陣とかもなんか取ってつけたようなとこにあって、まあね、今いろいろ問題もあるんでしょうけど、結構なんだろう、エキストラもなんかあんまり多くないし、戦場のこのわちゃっていう感じの、
あんまりその
辺は結構しょぼく終わっちゃったなっていう感じで。
でもあの家康が逃げるのとかが初心に戻った感じで、
あれもなんかさ、逃げるのもほらなんか
ちょっとね、
山の中を、草むらの中をなんか5人ぐらいでうろうろしてて、そらねえだろみたいな話なんです
よ。あれ時間が足りなかったんじゃないかなって、描ききれなかった、うん、いっぱいね、最終回に関してはあれ、キリちゃんとか、俺何あの終わり方、あの千姫を徳川の陣に送って、ああよかったみたいな顔してさ、そうそうそうそう、帰っていくじゃん。でその後どうなったのかすごい気になるの、キリちゃん。
ナレーターでなんか言ってたじゃん、よくわからないって。
ああまあね、最後まで共に一番長くいたのはキリだっていうとこだけでしょ。
そうそうそう。
あとほら、藤木貴弘だっけ、あの
誰、
ほら黒木春のお兄さん役だった人、
黒木春は
最初の妻のお兄さん、
お兄
でさ、あの最後大阪城なんか鉄砲で、野戦の時に鉄砲でいっぱい撃たれて、最後大阪城の畑で殺された人、あの死に方もちょっと腑に落ちない
の。
あんだけ鉄砲で撃たれてさ、あそこで死んだと思ったらまた大阪城に戻ってきてさ死ぬじゃん。
そう、まあ当たりどころが良かったです、うん。
あの人いい役いっぱいもらうね、いつもね、NHK でね。あ、
結構ね、脇の美味しい役もね、
うん、面白かったですね、
うん。
さあ、続いて細川四天王、
あ、
細川勝本を助けた4人だそうです。これね、南海通記って本にこの4人が上がってるそうなんです。
5人の乱とかってことね。
そうです。
ああ
、1人目香川元
明、うん、
2人目笠井
香西かな、
香西だね、
うん。
さっきの香川はあの香川照之の香川ね。
そうですね。
で今度は香西香織の香西に、
うん、
元助、香西元助、
うん。
で安富森永、うん、
はあ、
奈良元康、
うん、
この4人が細川四天王だそうです。
知らんな。
細川勝元の信頼厚く、勝元の領土をそれぞれ任されてたそうです。
うん。
で香川さんの香川っていうのは東北の名前なんだって。
あ、そうなの。
で香西さんは西国の名前なんだって。
ああ、そうな。
で安富さんと奈良さんも東北の名前だそうです。でその地方を、そっちの方を任されてた、
うん、
領土も任されてたようです。
はい、
はい。4人とも生没全員不明です。
不明かい、
はい。続いて龍造寺四天王、
うん、
主君を五州二島の大主に導く、
うん。
主君というのは龍造寺高信ですね、
うん。
彼の懐刀として活躍した4人を龍造寺四天王と呼びます。
うん。
一人目成松信勝、
うん、はい。
二人目百武智兼、
うん。
3人目木下正直、4人目襟口信常、
うん。
知ってます？
いやー知らないな。
まず成松信勝は大友宗麟の大軍に佐賀城が囲まれてしまった今山の戦い、
うん、
これでこの時ですね、敵将の大友近定を討ち取りました、
うん。
まあ敵の大将を やっつけたという功績が残っている。その時の槍っていうのは今も残っているそうですよ。
へ
え。はい、まあ活躍した、
うん、
百武智兼さんはですね、
うん、
佐賀田伏口の戦いで活躍したそうです。武勇百人に勝れたりと言われて、高信から、この言葉から百武って名乗るそうです。もともとの本名は戸田さんだったそうです。
へ、
はい、これ百武って言うとケリーさんは百式に見えてしまうので、どうしてもモビルスーツかなって思いますが、受けませんでした。はい、3番目、うん、木下正直。この高信っていうのは何かの戦いで死んじゃうの？沖田
縄手、
縄手っていうとこで何か、うん、死んじゃう、戦死しちゃうみたいなんですが、うん、そこで、しんがりを担当したような人です。
うん、
襟口、これ江戸の絵に
里の口、
里の口ですね。
うん、
高信、龍造寺高信の戦死後油断させ島津家久に切り込んだが、あえなく討ち取られたというエピソードがあるそうで、そうです。何に活躍したかよく分かんないですが、はい、この4人が龍造寺四天王だそうです。
うん、
九州で活躍したのね。
佐賀ですな。うん、
うん、龍造寺高信さんっていうのが一番有名なの、龍造寺家は。
龍造寺家もそうですね。うん、
だけどもう亡くなっちゃうんだよね、確かね。
鍋島にね、残られちゃって。
鍋島だ、はいはいはい、
猫の話でやったじゃん。
やりましたね、そうそうそうそう。はい、次はですね、毛利四人衆。ちょっと四天王じゃないですね。
うん、ああ、違うの、
はい、
それはいいの、
うん、4にくくってこだわったんで、四天王じゃないんですが、じゃあ四人衆と四天王って何が違うんだろうねというとか、毛利四人衆と呼ぶそうです。毛利輝元を補佐した4人の大将のことを毛利四人衆と呼びます。
うん、
1人目吉川元春、
うん、
2人目小早川高景、
うん、
3人目
口場
道義、
うん、
4人目福原貞俊さん、
うん、
です。吉川元春と小早川高景は毛利輝元就の子供だよね。
そうですね。
だから、
うん、
輝元のおじさんたちですね。
養子に入った
のね。はい、うん、三本の矢の2人ですよね。
はい、
吉川元春は山陰を統治して、小早川高景は山陽を統治していたそうです。
うん、
で口場さんは雨子氏の対策をで活躍したそうです。
うん、
で福原さんは宿老の筆頭、
うん、
まあ代々毛利家に仕えている家柄で、その福原家の、佐田としたは11代目だそうですよ。
へ
え。はい、
うん、
口場さんとか福原さんはちょっと
輝元の時代で11代目なんだ、福原家って。
だいぶ続いてますよね、室町の初期からじゃない、11代ぐらいだったら。
でも100年ぐらいでしょ。だって福原家ってずっと幕末までね、ずっと毛利家の家老だよね。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、じゃあ義理がたい家柄なんだね。
ねえ、20代ぐらい
数百年にわたって、
うん、そうそうそうそう、
下克上しなかったんだね
まあまあ毛利家がね下克上したけど。
あ、そうだね。うん、でもさ、西国の方ってほら大内とか、なんか下克上の下克上みたいななんかしてるじゃん。大内さんってあれでしょ、なんか末さんにやられちゃうじゃないとか、なんか大変な時代でしょ。
大変な時代ですね。
そう思うと福原さんっていい家庭なんだろうね。か 育ちがいいんでしょうね。
育ちの問題じゃないと思うけど。
はい、続いてアシナ四天の宿老、アシナ家です。
アシナ、
はい、これね、名前じゃ、あの個人名じゃなくて、
うん、
アシナ家の家臣の 家、
あ
で、
お家なんだ。
はい、佐世氏、佐世っていう名字、
うん、
佐賀の佐に瀬戸内海の瀬で佐世、
はい、
平田氏、
平田、
松本氏、
はあ、
富田氏、富田、
うん、
この4つのお家が芦名四天の宿老。
へ、
官僚や大官、官吏や大官として領国支配を代行したそうです。芦名って官吏なの？
芦名は官吏じゃないでしょ。芦名家のまあ官吏。慣例って別にそのね、あの室町幕府だけじゃないから。
あ、そうなんだ。
まあ、そのお家のその家の生家政を差配する人が慣例だから。
あ、そう。
まあ、元来はね、その足利家が将軍になったから事実上足利家をサポートするっていうのが、
足利将軍家の慣例は細川赤松だっけ、うん、
四冠、三冠霊、
うん、三冠霊で
赤松は違うね。
あれ細川、
うん、
山名、
お、
芝、
山名が違うな。
あ、違うね。
細川、芝、畠山だな。
あ、畠山だ、
うん、
この辺後々ちょっとセンター試験が来るから、
やばいぞ、
ちゃんと覚えとかないといけないですね。
そうですね、
はい。さあ続いて、
芦名って東北だよね、
うん、
会津だっけ、
あっちの方だよ ね、
そうですね、
寒い国の方よね。芦名、うんうん、ってまだあるの？
芦名家はないね。
江戸時代中にお取り潰し、
芦名家それこそ伊達家とかになんか負けちゃうんじゃない、
うんうんうんうん、で終わり、
うん、
そこで滅亡、
近世まで残んないでしょ、
はい、
うん、
さあ続いて山名四天の山名家、
うん、
四王や、あ、違いました、ごめんなさい、ごめんなさい、牡蠣や嗣成さん、牡蠣はあの生垣の牡蠣ですね、
ああ、
ね、はい、あの屋根の屋、うん、山名家の家督争いの時ですね、
うん、
山名正豊宗豊親子側について両国経営を行ったんだって。
うーん、
何のこっちゃ
分からん、
はい。2人目が大田垣輝信、
うん、
大きい田んぼの生垣、
はい、
3人目鯛の庄是義、鯛の庄、これ田んぼの田に結ぶに庄屋さんの庄で大の将と呼ぶそうです。で4人目が八木豊信、
うん、
この4人を山名四天王と呼びます。
へ
え、山名ってどこの国の守護大名？
山名は
山名宗全とか、
まあ、昔はね室町時代の前期はほら大ものすごいでっかい守護大名だけどね。
ですよね、うん、どこさ、
その後
あれも山陰、
うん、
でその後
11カ国の守護とかやってたんじゃん、
結構大きいですね。
で義満の時に一回潰されて、で
その後義満の時、
うん、
あ、そうですか、
そうそう、あまりにでかいから潰されて、その後まあ応仁の乱前後からちょっと復活してきて、
そうですよね、
京都の周辺でしょ、丹波とかなんかあの辺じゃなかったっけ、
うん、だって応仁の乱は山名対細川みたいなのがありましたよね。だから、ね、ほとんどがね生物不明なんですが、
うん、
柿屋さんは1570年に亡くなっていることが分かってます、
はい、
ってことは結構戦国中盤後期、
そうですね、うん、 中盤後期、うん、
中盤から後半ぐらいですか、うん、でも山名は雨子にやられちゃうの、
どうやったかな、どうやったかな、
あんまり目立たないですよね。
山名家もそうですね、あんまり名門ですけどね、
はい、うん、さあ最後です、四天王シリーズ、戦国四天王シリーズ最後です、
うん、
浅井四翼、四翼、
四翼かな、
四つの翼ですね、
うん、
はい、あとあの戦国の浅井家ですね、
はい
はい、あの近江予知史略っていう本に、
うん、
なんか載ってるんだって。
へ
え。1人目磯野一政、
うん、
2人目野村貞元、
うん、
3人目大貫国貞、
うん、
4人目三田村秀俊、
うん、
ですって、
うん、
はい何してた人かとかまでは名前だけみたいですね。
まあ浅井家の有力な家臣なんでしょうな。
あれ浅井家は北近江、
うん、
だから琵琶湖の上側を支配してた
浅井軍、浅井軍ですな。
で南が六角、
六角、まあまあ五姓五等か、うん、
うん、なんかね。でも浅井長政と、
うん、
お父さんぐらいと、まあ、よく出るじゃん、うん、お家の方の嫁ぎ先だから、まあ、そこ
しか出ないんじゃないですか、
うん、それぐらいだよね、
うん、
あと家臣がどうのこうのなんて聞いたこともある
し、浅井家の家臣もねあっちゃこっちゃにまあねその後使えたりしますけどね。
あ、さっきの山梨天皇も、うん、四天王たちもやっぱ山名家以外に織田についたり毛利についたりとか、
はいはいはいはい、
まああっちに浮気したり逃げたり、
浮気っていうかまあそう仕方ないでしょ戦国時代なんだ
けど、そういうまあ、
うん、
だから下克上する人もいれば見限ってよそに、
まあ、見限らなくてもまあ主家が滅びちゃったから再就職ってやつでしょ。
そういう人も、あ、そうか、倒産しちゃう場合もあるもんな、うん、大変ですね戦国時代って生きるのって。
まあ今だって一緒ですよ
ねえ、うん、今日紹介したのはほとんど知らない人ばっかが、
まあそうやね、秀頼ぐらいしか分かんないね、
秀頼と毛利さんの2人ぐらいしか、
うん、
分からなかったですが、
うん、
まあこうやって主君を支えて頑張った、頑張った人たちなんでしょうね。でもこうやって記録に残るっていうのは素晴らしいことじゃないですか。
まあね、こんな地方でやってても名前が残るっていうのはそれなりに大きな仕事されたんでしょうね。
ね、他にもね、こう三人衆とか、
うん、
なんかいろいろあるんですが、また機会があったら取り上げてみようかなと、
うん、
いう感じでしょうか。まあ、でも知らない名前挙げ続け
るの、まあ、どこまでね広げるかって話で
、うん、
地方の大名の家臣とか言われてもなかなかね、その戦国マニアとかでないと分かんないね。
そうですね、他にも江戸時代とかにもとか他の時代にも四天王っているじゃないですか、
うん、
幕末の三、あ、違う、維新三傑とか、
あ、
なんか軍人さんとかもこんなのあるでしょ、
うん、
またそんなのもちょっと上げてみようかなと思うところで、今回はここまでにしましょうかね、
はいはい、
じゃあお便りいきましょう。
手紙、
はい、柏木のガンちゃんからいただきました。
ガンちゃん、
はい、ケリーさん、水月さん、いつも楽しい配信ありがとうございます。ご無沙汰しております。おもれき第168回を拝聴しました。大河ドラマの件ですが、配信の時点では、未定だったセゴドンの主役が鈴木亮平さんに決まりました。
うん、
さらに2019年も決まりましたね。
うん、
脚本が工藤官九郎っていうのが驚きました、
うん、
題材がオリンピックも驚きました。33年ぶりの近現代史、主人公を固定しない展開、異例尽くしの大河ドラマになるようですね。アマちゃんを大成功に導いた工藤官九郎さんが得意の近現代史で朝ドラテイストの大河ドラマになるのでしょうか。女城主直虎があまり話題になりませんね。意外に楽しみですけど。ではまたメールしますといただきました。
うん、
ね、来年の大河が瀬古丼、
うん。
で、再来年がオリンピック。
オリンピックね。
ですね。
うん、
前もなんか喋ったような気もしますが、まあ、まだちょっと先ですから、キャスティングとかは。
まだね、今年が始まったばっかりですからね、
うん、まず女城主直虎さんを応援していかないといけないですね。
応援していく、
はい、
うん。
さあ続いてカメハメハ大王三世さんからいただきました、
うん、
こんにちは、今日は取り上げてほしいテーマをメールします、
うん、
ほにゃららに なったほにゃららのコーナーというのをテーマとして、例えば紙幣になった偉い人、
うん、
紙幣というものが始まったいきさつやその時代背景、最初の紙幣に印刷されたのは誰々でその時代背景、いつまで使われたか、紙幣にされた人物の人物伝などなど、こういうのいかがでしょうかと。もう一個がね、コインになった建物、和道開地に始まり、
うん、
なぜその建物が選ばれたのか、
うん、
だから今のコインですよね、100円とかあるのに建物とか、
建物
あの100円玉には載ってないけど10円玉は
10円しかないんじゃない、建物なんか。
そうね、
うん、
でも昔5円玉国会議事堂だったよね。
ああ、終戦直後ね、
うんうん、そういうようななんか、
あ、
言われとかなんか歴史とか紹介してはいかがでしょうかというふうにいただきました、
うん、
まあお金になった人って昔やっちゃいましたね、もうね、
肖像画をやったね、
はい。まあ他にも何かテーマがあったらまた提案してみてください、
うん、
はい。さあ続いて岡目さんからいただいております。ケリーさんのボケが可愛すぎます。私は高校生で世界史しか勉強しなかったので知らないことばかりで勉強になります。おもれきは面白く歴史を語るおもれきですね。末永く番組が続きますようにといただいております、
うん、
やっぱ世界高校でとかで世界史しか勉強しなかった人って日本史やっぱ疎いの、疎くなってくるもんだろう。
あ、まあね、やっぱ中学校と、まあ、高校ではやっぱりレベルが違うしね。うん、
そうか。
中学校はやったでしょ、一応歴史
やりました、はい、うん、日本史になったり世界史になったり、まあ、
やっぱり受験くぐってるとくぐってないのは違うんじゃない、やっぱり知識の量が全然。
でも僕日本史で試験大学受験してないよ。あ、でも僕政治経済だったから、
うん、
近現代史のなんか政治経済にまつわるのは勉強したからね、
うん
うん、でその辺世界もちょっと分かる、マグナカルタとか分かるもん。
それぐらいじゃ中学校で出るよそんな、
なんか権利商店とか
中学校で出るよそん
なとっさにはね、フランス革命も年号言えるよ。1789年だぜ。
はあ、
でも確かにあれ勉強してて、あのボストンに行った時に
アメリカ、
うん
うん、
あのボストンティーパーティー事件の、
ああ
の船あるんだよ。
ありますね、
うん、あれ見てちょっと感動しましたもんね、うん、
はあ、それ日本史だってそうじゃない。
そうだよね、うん、ああここであ
これがそうなんだなとか
って思うよね、うん、なんかそうするとまあ参考にして楽しんでもらえるようになってもらえればいいでしょうね、
うん、そうですね、
はい。続いて厳島のもみじさん、
もみじ、
はい、
うん、
ケリー様、みなずき様、 いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。初めてメールをさせていただきます。さて、徳川幕府時代の庶民の生活についてのお話をお願いできないでしょうか。当時の食事の回数、時間、献立、食材の物価、あるいは当時の屋台のお品書きについてなどなど、当時の、あ、じゃあごめんなさい、現代の食文化の違いに非常に興味深いものを感じております。早いもので師走となり、一層寒さが身にしめる時節となりますが、お風邪などひかれませぬようご自愛くださいませといただいております、
うん。
12月にいただいているお便りですね。
そうですね。
江戸時代の庶民の生活、
うん、
ね、またちょっとずつ小出しにはしていこうかなと。
まあいろいろね、切り口が、
はい、ネタにしやすいので、
うん、
ね、一度に出しちゃうと、
うん、
いっぱいやっちゃいそうなので、小出しにまたさせて、ちょっとずつね、させていただきますね、
うん。
さあ続いては、道の子の姉さんからいただいてます。
あ、姉さん。
ケリーさん、水月さん、こんにちは。12月4日の旧国名の会を拝聴しました、
うん。
折しも関ヶ原、大垣、高山を回って帰ってきたばかりでした。ちょっと12月4日は東山道の国の名前を喋った回ですね。はい。美濃は美濃、飛騨は飛騨、
うん、
ちょっと漢字が違うね。美濃の国は、なんていう意味かな。
本のっぱら、本のです
ね。野原ですね。飛騨はビラビラの飛騨。
ビラビラの飛騨。
から来ているとか、新たな発見です、
うん。
私も帰ってきて気づいたことがあります。関ヶ原という地名は不和の関から来ているとか、不和の関も関ヶ原も同じところにありました、
うん。
行ってみないとわからないことがいっぱいです。高山城跡に坂の上の雲に出てきた広瀬武雄の銅像がありました、
うん。
父親の転勤で高山の学校を出たとか、また山岡鉄舟の名前にも出会いました。鉄舟の父親は高山陣屋勤務だったとか。そして何より感動したのは、高山を歩いていた時に青いポリタンクに出会えたこと。東海三県はきっと東西文化の干渉地帯なのかもしれませんね、
うん。
関ヶ原も5月と今回と2回に分けて歩きました。されど岐阜県の旅はしばらく続きそうです、
うん。
また大垣の奥の細道の結びの地ということも知りました、
うん。
いつしか松尾芭蕉を取り上げてほしいものです、
うん。
私は陸奥の入り口に住んでいますが、青森は本当に遠いです、
うん。
それでも3年前に社交機土偶の亀ヶ岡遺跡まで行ってきました。木造駅、
木造りね、
木造り駅は五能線です、うん。ケリーさん、水月さんも秋田の入道崎、
うん、
青森の黄金崎、
黄金崎、
うん、タッピ岬を回ってみてください。長くなりますから、今日はこの辺でといただいております。
うん。
道の子の姉さんは岐阜に今ハマってるというのは以前から、
ああ、前もおっしゃってましたね。
お便りで、うん、でね、伺っておりますが、本当いろいろ回ってますね、
うん。
岐阜って広いよね。
ああ、まあ内陸部はね、かなり。
うん。あっちのエナの方とかも行ったのかな。木曽川沿いとかもね。
飛騨も美濃もあるし ね、うん。
ちょっと岐阜県に行くとね、大正村と昭和村がありまして、
ああ明智のとこにありますね、うん。
そしてあの岐阜と愛知の境目の鵜沼宿の近くに明治村が、
うん。明治村は愛知県、
愛知県犬山ですけど、
犬山市はそ
っか、犬山市ですけど川渡ったら
あの向こう町岐阜だよ
ね、岐阜県ですね、うん。ちょうどもう鵜沼宿のエリアですから、もうね、あの岐阜県行くと明治大正昭和と3つ 村があります。
昭和ってどこだ。
昭和村はね、美濃加茂市。
あーそうか、美濃加茂か、はいはいはいはい。
あの明治村は博物館なんですよね。
そうですね。
で大正村は当時の町並みが残っているので。
町並みってほどじゃないよね。
目残ってるので大正村と名乗って町おこしをしてますね。
行きましたよ、うん、
で昭和村は道の駅ですね。
あそうなの。
あれ道の駅よ。要
は昭和村だけ行ったことない。
で昭和時代の高度経済成長の頃の山村を再現してるので、まあ、田舎の農村グッズがいっぱい見れたりとかって。だからその里山ですよね、
うん
うん、そんな感じのとこです。でちゃんと各村には村長さんがおりましてね。
はいはいはい。
明治村って誰だろう今。
今なんかあの人でしょ、誰だったっけ、なんか有名人でしょ。
有名人、みんな有名人よ。
ああ
昭和村まだ中村玉緒なのかな。
あそうなの。
大正村が司陽子だったと思うんだけど。
へえ。
その前は高峰秀子だったね。
あそうなの。
うん、もう変わった。司陽子でもだいぶ年だもんね。
司陽子ってそうでしょう。
もう変わったかもしれないけど、僕が前大正村行った時は村長さん。
そういうあれなんだ。猫とかじゃないんだ。
あ違います、そんな鉄道のじゃないですね。はい、その辺もちょっと基礎エリアになってくるのかな。基礎川沿いですよね。
ん、大正村。
大正村、あれ恵那だから大正は基礎川だよね。あれ、
まあそうですね、基礎の入り口って感じだね。
まあ、その辺もまた攻めてみてください。電車で行きづらいんだよね、岐阜県ってね。
そう、
岐阜県に行くのは簡単だけど、岐阜の中を移動するのが鉄道で、
あ横移動がね、
うん、しづらいですね。
名古屋から谷になってるから、
うん、名古屋から
あ
その高山線に中央線に、
そうそうそうそう、
でこんな感じだからちょっとね。
今ほらでも高速道路がズバーンってできたから。
あそうなの。
なんかできたじゃん、第二名神だっけ、
第二東名、
東名か、新東名か。
あはいはいはい。あ近いの。でも姉さんは道のくの人だよ。車はちょっと姉さんは偉いんじゃないかな、大変だよね。
毎度電車で来たはんの
知らない。でポリタンクネタも道のく姉さんからだったのかな。
は
あ、あの青いポリタンクと赤いポリタンク、
うん、
なんか東と西で結構使われる色に違いがあるそうですね、
うん、
でやっぱ西と東の境目になる東海地方はやっぱり両方のカラーが見るのかなというところですね。
写真がね、
はい、うん、いただいてます。で五能線のあの遮光器土偶の駅、
はい、
これ僕たち違う路線を行ってたみたいですね。
津軽鉄道って言ってた
とか言ってましたが、五能線 JR の駅でした。
木造りね、
はい、うんうん、失礼いたしました。この遮光器土偶は国宝じゃないんだね。
ああそうでしたね、うん、
以前お勉強したものですね、うん、はい。さあ今日はここまでにしましょうかね、うん、今日はここまでにします。
はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、
うん、
戦争の体験談、歴史系検定情報、勲章にまつわる話など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。